おはようございます。失礼しました。ただいまから令和3年第11回弥彦村次会12月定例会を開会いたします。現在の出席議員は9名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布の通りでありますので、ご協力をお願いいたします。これより一般質問を行います。質問時間は各自30分以内といたします。また持ち時間の残り5分前と2分前に予告ブザーを鳴らします。そして残り時間がなくなりましたら終了ブザーを鳴らし、そこで質問を打ち切りとさせていただきます。始める前に傍聴人の皆さんにお願いがあります。本会議の傍聴については傍聴席入り口に掲示してある通り、傍聴マナーをお守りいただきますようお願いいたします。特に携帯電話が鳴る場合が多く見受けられますので、今一度ご確認をお願いをいたします。それでは通告順に従いまして、最初に古川七郎さんの質問を許します。2番古川七郎さん。はい、
皆さんおはようございます。通告通りで質問させていただきます。競輪事業が以前と比べなぜ良くなったか、村長にお尋ねいたします。今年10月24日開催の第30回友人親王杯では売上が79億9000、転んで5万3000円でした。小林村長就任以来、一般会計繰出資金合計が7億円となっております。また、令和元年度と2年度に、競輪場観覧席新築セダーハウス改修など、約10億円以上をかけ、大改修を行いました。ミッドナイト競輪、ナイター競輪など、さまざまな新しい取り組みを行ってきました。そこで以前と比べ、競輪事業が良くなったのかをお尋ねいたします。友人親王杯、平成23年から26年度までの4年間の決算報告書は下記の通りです。平成23年、24年度、25年度、26年度、4年間、友人親王が開催されたとし、平成23年度は利益が850万円、利益額ね、それで競輪会館、空調が、3182万円、投下資本をしております。平成24年度は3490万円のマイナス、25年が4940万円のプラス、26年度は600万円のプラス。というわけで4年間の基金残高2050万円のプラス、それで設備等が3182万円で合計5232万円の利益額である。1年間の利益額を計算すると1047万円になります。 また平成27年度から今年の令和3年度7年間の成績下記の通りです。これはちょっとあれですけど、平成27年度が、利益額、これちょっとこれ難しいんで、平成27年度が、27年度、28年度、29年度、30年、あと令和元年、要するに2年、3年と合計しますと、一般会計の繰り入れが7億円、これちょっとあの今年で違うかもしれないです。おそらくこの今年の分がまだあの出る前ですのでね、まあ、間違いないです、7億円。そして、年度末の基金が3億9940万円、これが基金として残っています。それで合計でですね、村長が就任されてこの7年間でいくらの利益があったかというと26億7562万円の利益があります、7年間で。ということは1年間だいたい平均するといくらになるのかな、約4億前3億何千万4億弱の毎年の利益を出した、村長に代わってからに。ということですね、平成26年度の利益額が600万円で、27年度の利益額は、この1年間の利益額は2億9980万円である。これは前の村長というか、前の方々と同じ条件と私は思います。平成26年と27年は、ともに共に親王が開催された年度であり、同じ条件と思われますが、なぜこのような差になったのか、村長に説明していただきたい。それで、今後ですね、これからの村長の計画では、4年、4、5、6、7の、年間か価格でですね、村長の思いを聞かせ、利益額は約16円を、で、使い道の内訳は、設備投資が10億8千万、基金が1億2千万、一般会計 4億円、そこ合計16円ぐらいの大体あの利益予算の利益が出るという予定をしております。それで、その主な設備投資の内容がですね、この裏に書いてありますけど、15億、今までです。平成、27年から今年の3年度まで、15億7622万円、これが設備投資に投下されました。なおかつ一般会計に7億円、基金に3億9940万円、これが積み立てされました。で合計で26億7562万円、これだけ の、 あの利益が出たということになります。というわけで、あの私はこの主なあの投下資本がですね、一番のポイントはやはり、内田設備を作った2億4840万、これがすごくあの将来、それからのですね、競輪場の利益の大きなキーポイントになったと私は考えております。あと、いろいろ設備投資、これ全部こう書いてあります、これ読みませんが、こういう結果になりましたので、村長に、そういう、今までのそういうことをお尋ねして、私の質問を終わりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは答弁を求めます。村長。
はい。
古川議員の、ご質問にお答えさせていただきます。最初のですね、平成26年度の利益額が600万で、平成27年、私は村長就任して、同じ富人親王杯開催して2億9980万、この理由っていうお話ですけれども、最初の1期目の村長の任期期間中、かなりこの問題については議会のいろいろご質疑があったり、私から発言させていただきました。で、結果的に調べましたけど、 全く帳面上は問題ないということでした。で、結果的に言うと、今から考えますとね、この差額っていうのは経営能力だと思います。そうしか考えられない。で、私自身は民間出身なんで、金儲けについて非常にいろいろと経験を積んできてますし、それがうまくいったのかなという、その差が出たとしかお答えしようがありません。あと、第2点目ですけれども、かなり利益が出た原因ということですけど、これは古川議員のご指摘のとおりですね、平成28年、ミッドナイト競輪、やろうと決断しまして、で30年からそれは実際に運営しました。それがすべてであるというふうに思っています。ただ、その前段でですね、平成27年と28年に、前橋の競輪場をお借りして、ミッドナイトをやっております。その時にかなりやっぱり利益出てまして、ただ、お借りしてるんで、利益の半分は前橋の競輪場に差し上げて、でこれだったらなんとかなるかなという気はしましたけれども、それにしても、当時の、競輪の収支から見ますとですね、2億6000万ぐらいの設備投資やることについては、かなりやっぱり決断が必要だということは事実です。まあ、これは当時の所長の高島さんとかね、いろんな方がとにかく村長やろうということで、みんなで一丸となってやった決断した結果、今日の風をうまく取ることができたというふうに思っています。その後、やっぱり足立元村長の頃は、全国の競輪場は足立さん全部お回りになったと聞いています。で、私自身も現在43条のうち25条は直接行っています。で、先月も広島競輪場とそれから玉野の競輪場をお伺いしまして、玉野は市長さんもお見えいただきまして、いろいろ今後競輪どうするかということをお話しさせていただきました。で、やっぱり感じますのはね、一番、バブルもありましたけれども、これまでの最高の収益を上げられたのは足立さんの頃で、でその時やっぱり全国の競輪場をお回りになってるんで、やっぱり場外での車検を売る時にやっぱり弥彦の競輪だったらじゃあ身を入れて売ってやろうかと、頼まれるかしょうがないっていう全然差が出てきます。それにははっきり言って、でお願いにして回れば必ず、弥彦だからじゃあ少しちゃんとやってやろうという気になっていただけると思いますし、その結果が前の足立さんの頃あれだけの売り上げが達成できたんだというふうに思っています。で、村長になってからはとにかく最初に友人親王杯もう一回必ず弥彦でやれるように皆さんにお願いしてもらっちゃうなと、そのためには村として競輪を必死に一生懸命やるということが具体的にいろんな行動で示すことが必要だと思ってこれまでやってきましたし、これからもその目標は続けていかなければならない。この競輪事業によって収益がいかに弥彦村の全体の財政の自主財源として活用させていただくか、あるいはあるこれがあることによって躊躇なく決断できるかというのは、これはこの7年間で身にしめて知らされておりますので、ぜひこれも続けてまいりたいというふうに思っております。以上です。
はい、古川議員。
ただいまの説明でですね、大雑把で、やはりね、村長になってかね、これだけの十何億ですか、今まで15億、約16億円の設備投資をした、儲かったのもやっぱり、儲かったって言葉は悪いんだけど、利益出たのもやっぱり、還元したってことが大事なんですよね。やっぱり我々商売してても、やっぱりお客さんに物を儲かった、儲かったって言ってるようじゃ、会社はもうダメなんですよ。やっぱり私たちのように先行投資、還元する、そしてお客さんからですね、イコール、こっちよりお客さんの方は、こっちが49、最低条件、お客さんが 51%、ここからスタートしていかないとですね、こっちが60でお客さん40は、これはもう会社潰れる、絶対成長しないですよ。この真面目なこの投資がですね、身を結んでいると、私は思っております。その中において、一番の、先ほど言いました、一番のポイントはやっぱり、内田設備を作ったこと。あの時に私も議会の後ろで聞いてきました。相当反対とは言わないけど、
はっきり言われました。私の言葉はちょっと口は悪いんだけど、ケチつけた人、議員がいっぱいいました。そういう人がいっぱいいます。私の頭の中にはね、一応庶民、村民です。そのように感じました。そうじゃなくて、やっぱりこう先行投資なんですよ。それで他このはおそらく何番目に設備投資したか知らないけど、内定設備やったか私ちょっとわからないけど、他の時全部やったでこう遅いんですよ。早くやることが大事なの。何でもそう、商売何でもそうです。でそれが皆さん村長の先見の目があったということで、私はそれは良かったとこのように思っております。それ今言ったようにこれ2点が必ず大きな要因だと思っていますけど、村長その辺はどうぞどのように考えていますか。
はい、はい、村長。
副会議員のご指摘の通りです。ただ行政の一般的な行政の中で設備投資という概念はありませんので、やっぱりその点はなかなか簡単にやるのは難しかったかというふうに思います。で平成28年当時、決断した当時は、ミッドナイト競輪やってるの全国43条中の11条しかありませんでした。で、最初の年は一晩1日1条開催だったんです。で30年31年35年からですかね、2条開催になりました。でその時に高島さんと話したのは、一条開催の時は1億5000万の1日あたりの平均売上があったんですけども、二条開催になれば多分半分なんだろうと、7500万1日売上、それでもものすごく大きいんですよ。一般の、競輪ですとね、多分3000万ぐらいしか売り上げなかったと思います。で結果的に赤字で、それが7500万あれば十分やっていけるねということでありまして、ところが実際の問題はやってみたら全然違って、二条解散になっても1日の売り上げが3億とか4億とかちょっと異常な事態が実際に続いています。でこれは理由は一つには、私自身はこの経済対策で完全に平成27、8年頃からバブル状態に入っていると、しかも金利がゼロ金利が続いて、要するに金の行き場所がなくて、金が余っているのに行き場所がない。でそれがミッドナイトっていう自宅で投票できるっていう新しい手段が出たんで、そちらの方に向かった。いい例が競輪が今年どのぐらいですかね、1兆円いくのかな、協定はもう2兆超えてますから。で協定が非常に競輪以上にいいのは、ものすごく確率が高い、その確率の高さに乗って金が流れているというふうに、ファンが増えてるわけじゃないし、実際に協定上私も言いましたけど、ほとんどお客さんいません。本当にないんですよ。全部それがですから、まあ一種に言ったら投資みたいな感じでやってるのかなというふうに思いますし、また来年、少なくとも令和4年度については、金融緩和は徐々に縮小の方向に動いてますけども、来年については、まあ、コロナの新型ウイルスの問題あって、そんな緩和を急激に状態元に戻すということはないと思いますので、その意味では経理の利益は来年も、今年はちょっと異常ですけれども、まあまあそこそこ令和元年度ぐらい2年度ぐらいにはなるんじゃないかなというふうには期待しています。以上です。
はい、古川議
員。私がナイターやるということは、昼間いる人は会社勤めとかお仕事としてはできません。ナイターやるということはお仕事終わって帰ってからもできるとか、こういうやっぱ新しい層をですね、開拓したことが主な原因だと思います。それにぴったり先行投資したというように私は今感じて、よくやったと私はそのように褒めてあげたいと思う。今一つ、その以下の今までの時代の流れにおいてですね、なぜこうなったかというと、デジタル化なんですよ、村長。村長、新潟県でデジタル化が一番恩恵を受けている市町村はどこだと思いますか。村長、お尋ねします。
はい、村長。
すみません、ちょっと思い当たりません。
あ、そうですか。弥彦村ですよ、村長。デジタルのおかげでこのような競輪の無駄が伸びてるんですよ。これは時代の流れ、これをうまく乗ってたということですよ。乗ってきたということなんですよ。だから新潟県で一番デジタル化で恩恵を受けたのは弥彦村ですよ、村長。それはもう間違いない。だそういう今の時代の中に恩恵を受けて先行投資して、そういうことを先に掴んでやったということが、 この一番の衛生域の良くなっている原因だと私も思っています。だからまだまだこれからもですね、そういうチャンスをつかんでやっていけばですね、まだまだ伸びるとは言わないけど、決してそんな落ちることは私はないように思って私は思っております。そして今一つ、村長にあなたが立候補するときに競輪はこれはダメだと村長思ったと思う。私も思いました。あの数字見てこうやったらこの先どうなるんだと私は思いましたですよ。村長その時どのように思いましたですか。その前の数字を見てどういうの判断しました。はい、お願いします。
はい、村長。
前今申し上げましたけど、私日本経済新聞の出版局長時代に全国競輪スポーツ協議会から、当時国を全輪協に、国にですね、納める売上が納める率が、8% ぐらいだったのかな。それを 6% に下げてもらうための審議会を開いて、勉強会を開いて、それで理論武装して国あるいは国会に提出したんだと思いますけども、その時のメンバーに1年間勉強させられました。で、隣にいたのは当時の観音寺の師匠さんがおられて、で観音寺師匠これで見ますとですね、2011年に撤退してます。当時から師匠さんはとにかく競輪が早く撤退したいというずっと言い続けておりになって、いかに大変だったことを私自身も数字全部見てますから勉強させられてまして、でその後やっぱり調子が良くないっていうのは分かってましたけども、ヤシコ競輪も、まあ、それまではある人に聞いたらいやバンバンですよって言うから、あそれは良かったねってことでやってたんですけど、実際に言ってみると全体の流れの中では不安が、固定的な不安が、熱狂的な不安が老齢化していってどんどんどんどん離れていると、それはもうやむを得ないことだったん でその中でどうしようかってことで、当時全輪協 その審議会が言ったような方と相談してどうしたらいいのかねっていう相談しました。当時の全輪協 その人たちも先行きが非常に厳しいということを言っていただいて、まあ、それでいろいろ選挙の時にじゃあ本庄改正やめて売り上げにしようとかね、いろんなことを、これ私の知恵じゃなくてその全輪協の OB の方とかいろんな方の意見でそういうふうなことも申し上げました。ただしやってみると話が違ってきたんで、まあ追い風もあったし非常にその点ではラッキーだったというふうに思っています。それからこれからの話になりますけれども、私自身は競輪は固定不安が減ってます。日本の不安が減っていて、これも、まあ、いずれまた先ほど申しましたように金融緩和がなくなって今状態の金融政策に戻った時にはどうなるかちょっと不安です。ただね、これも議会で申し上げたんだと思いますけれども、一時ある一部の人たちに対して私は第二競輪場を作りたいと、ドーム型の千葉はもうオープンして実際に競輪を始めてますけども90億円かんですね。で、この時期で千葉市がなんで90億円もかけて全天候型のドーム球場を競輪場を作ったかというと、これはここ議会でも言ったと思いますけれども、競輪の売り場を車検を売るのを日本国内に限定しないと、要するに海外でも発売できるということが可能だということが分かりましてね、で実際にもうすでに私の情報では海外からやりたいというオファーが入っていると。でその動きがある限りそういうふうになれば競輪事業というのは全く永遠に半端じゃない、協定なんて問題にならないですよ。そのぐらいの将来的に展望が開いてきたなというふうに思ってます。ただ残念ながらこれはまだ本当に一部の人間しか知りませんけども、今その250メートルの競輪場のあれをめぐって今中央で2つに分裂を始めています。かなり深刻な問題になっていると思いますので、これがうまくいけばいずれうまくいくと思いますし、そのように私お願いしてありますけども、競輪はこれから先もヤシコマラを支えていく大事な公営競技というふうに存続していけるんだというふうに確信は持っています。
はい、古川議員。
これで最後になりますけど、今村長に前に村長になる前に数字見てどう思うように感じたというのですね、私もはっきり言ってこれは潰さんといかんないと私は思いました。あれ見てまともでやろうっていうかやろうってんじゃなくて、考えない人ははっきり言って村長になる資格なし、やっぱりこれ考えて前進んでこういう結果になったと私は思います。 あの時に、ああ、このまま読んだら、もう潰そうとかそういうのに、なんとかしないといかんというように、おそらく村長もあなたも考えたと思う。それでこういういろんな結果が出たんで、ね、あの時にその俺も何にも感じないような村長だったら、村長なんかなる必要ないし、なる資格もないと私は思います。あなたはそういう点では、そういう感じでよくやったと、やったと私は思うんで、まあ、ある意味で私は感謝しています。なおかつこれからも、今日のおかげでですね、いい時、人間というのはいい時が一番大事なんですよ。いい時を言葉は悪いけど何とか締めるって言うでしょ。それが大事なんですよ。それ忘れちゃうと人間はいい時にくぼくぼなんか物事やってみんな失敗するんです。人生はいい時は何とか締めるっていうことである。その言葉もそのと忘れないですね。なおかつ頑張ってもらいたい。我々も一生懸命応援したいと思いますので、よろしくお願いします。以上で終わります。
はい、
ご結構です。あとは
はい、これで古川史郎さんの質問を終わります。次に板倉圭一さんの質問を許します。5番板倉圭一さん。はい、
おはようございます。
おはようございます。
はい、それでは通告に従いまして、犯罪から子どもをどう防いだらよいのかについて質問させていただきます。私が幼い頃、親から知らない人についてっちゃダメよと日頃からこんな注意を受けておりました。しかし残念なことに、現代はこの注意だけでは子どもを守ることはできません。2017年3月、松戸市で起こった女児誘拐殺人事件です。翌年、2018年5月にも、新潟市で小学生の女児が被害に遭いました。小学生が対象になったこのような犯罪は年に50件ほど発生しております。しかし、保護者の方は24時間ずっと子どものそばで見守ってはやれません。弥彦村において学校では先生が、登下校時は地域の方が見守り、連携によって大人の目で見守りが今されております。でもこれで子どもの防犯は大丈夫なんでしょうか。子ども自身に自分の命や体を守る力をつけることが大切ではないでしょうか。ではどうすればよいのでしょう。私が子どもの頃はおじいちゃんおばあちゃんの知恵や経験などから安全安心に暮らす術を授けられ大人になりました。最近はいたずら、わいせつ目的などとても家庭だけでの指導では追いつけません。最近の犯行は誰でもよかった、刑務所に入りたかったからという無差別的殺人も起こっております。学校でも安全教育は進められてますが、学校における安全教育は生活安全、交通安全と災害安全の3つの領域に分けられると思いますが、犯罪はそれほど頻繁に起こるものではないため、各家庭でも今一歩踏み込めません。子どもを犯罪から守るために学校ではどのような指導を行っているのでしょうか。防犯教育が大人に話しかけられたから無視をしなさい、知らない人と話してはいけませんという一方的な指導はしていないとは思いますが、他人に無関心で人を疑うことしかできない寂しい人間になるんではないでしょうか。我が村は観光地です。前にもお話ししましたが、 浦佐の国の無形民俗文化財のある毘沙門天に行ったときです。小学生のお子さんの方から挨拶をされました。それもいろいろな場所でいろいろなお子さんからです。挨拶も必要です。案内看板もありますが、道を聞かれることが多くあります。そんな時でも親切に教えてあげられる子どもに育ってほしいというふうに思います。他人を思いやる心、困っている人がいたら助けてあげようという気持ちを持った心、子どもの方から大人に声をかけられる村にするためにどうしたらよいのか。社会は多くの人との共生共同で成り立っています。人との関わりを育て、避けるのではなく人とのつながることで作り出される新しい防犯教育のあり方を考えなければならないと考えます。そのためには家庭でしなければならないこと、学校がしなければならないことがあります。それぞれがお互い連絡を密にして、犯罪から子どもを守ることが現在では求められています。今弥彦村教育委員会が弥彦だからできる教育を推進しております。そこで質問をします。弥彦村挨拶運動と小中学生への指導について、村内では皆さん元気よく挨拶、校内では皆さん元気よく挨拶をしております。また返してもくれます。でも一歩外に出ると声が出ておりません。なぜなんでしょうか。二つ目、通学路の安全マップの作成はあるのでしょうか。どこの道は細くて暗いから危険な箇所などという地図です。三つ目、最終的には学校と保護者との情報交換と考えます。それについて各家庭の指導は学校の方でどのように行っているのでしょうか。以上です。
はい、それでは答弁を求めます。はい、教育長。
それでは板倉議員のご質問にお答えいたします。まず一つ目の弥彦村挨拶運動と小中学生の指導はについてであります。今年度の弥彦村挨拶運動は、誰もが気軽に挨拶を交わす明るい村を目指して、社会教育委員の会を中心に挨拶協調月間を設けたり、挨拶スローガンコンクールを実施したりしています。コンクールの実施は今回が初めてで、その入賞作品は役場玄関ホールに掲示してあります。またポスターにして村内の全校にも配布しております。小学校中学校についてですけれども、小学校でも年間を通じて挨拶運動を計画的に実施しておりますし、中学校でも生徒会の応援団委員生活委員が中心となり、毎朝生徒の手による挨拶を呼びかける活動が展開されています。また小中学校ではともに学校外においても積極的に挨拶にするよう指導しています。家庭にも積極的に協力を呼びかけております。先般の学校運営協議会では、スクールサポーターをされている委員から、今年はスクールバスの中で子どもたちから運転手さんに進んで挨拶をする姿が見られるなど、挨拶が良くなっているという評価がありました。次に2つ目の 通学路の安全マップは作成されていますかについてであります。弥彦小学校区安全マップが平成16年11月に学校と PTA の協議により作成されています。その後2回の改定が行われ、現在は平成30年に作成された第3版のマップを活用しているところであります。3つ目は各家庭への指導はどのように行っていますかについてであります。特に防犯に関わって学校は子どもたちにまず警視庁公認の防犯標語イカのお寿司を繰り返し指導し、防犯意識を高めています。この標語イカのお寿司は子どもたちが身を守るのに有効な5つの行動が思い出しやすいように並べているもので、全国の小中学校で指導されています。標語の初めのイカのお寿司のイカは知らない人についていかないことを意味します。次のイカののは知らない人の車には乗らないことを意味します。さらにイカのお寿司の次のお寿司のおですが、これは危ないと思ったときは大きい声を出すということを指します。巣は危ないと思ったらその場からすぐに逃げるです。そして最後の巣は死はですね、何かあったときは大人に知らせるという意味が含まれています。イカのお寿司はついていかない、乗らない、大きな声、すぐに逃げる、大人に知らせるの5つの行動を示しています。学校ではこのイカのお寿司の意味を当然ながら家庭にも指導し、協力をお願いしております。そしてまたこの標語の意味する行動を子どもたちが実際にできるよう、避難訓練の一つとして、実際に、訓練する機会も設けております。以上、答弁させていただきました。
はい、板倉議員。
はい、今ほどのイカの寿司、全国でやられてるっていうのは聞いております。それで、その中でも、私が感じるのは、私もいろいろな本を読んだ中で、大きな声を出す、イカのお寿司のおですね、大きな声を出すという部分について、私的に考えるんですが、子どもたちは遊んでるときによくキャーとか、大きな声出しますよね。そういうのをやはり大人が常日頃耳にしていると、なかなか遊んでいるぐらいにしか思われていないというふうに考えます。そういう中ではもし何かあった場合は助けてとか、そのような大きな声で助けてという方がかえって私的には実際的にいいんではないのかなというふうに感じております。それとこれを実際に訓練しているという形になっておりますが、どのような時にこの訓練をやっておられるのか、例えば体育の時間に少しだけちょっとやるとか、ホームルームの時間に毎回やるとかというような形でやられているのかどうか、ちょっとその辺ちょっとお聞きしたいんですが。
はい、教育長。
はい、今の質問にお答えします。今の防犯という視点からの質問に関わっての中身になるんですけど、まずその大きな声というところでありますが、確かにキャーとかいう声という部分で、まず大きい声を出すこと自体がなかなか特に低学年あたりだと難しいというのもあります。そういう中で助けてというのはもちろん大事な言葉ではあると思いますが、そういう中で、なかなか難しいという子も特にはね、いるわけでありますが、今学校の中ではこれは防犯協会からの協力を得て防犯ブザーの携帯とか、 あとこれは民間の企業からのあれですから、毎年防犯ホイッスルというものがそれぞれに配られております。でその活用を、声が出にくいときは使うということで呼びかけております。あと訓練に関わってなんですけれども、これは毎年過去に確認しましたら、このあと、新年生は入ってきたときでありますけれども、全校的に全校一斉指導という形でこのあ と、3学期に入って、一斉に指導するという機会を持つということであります。またこれは私の経験則ですが、いろんなことで警察からも、不審者情報等が、来るわけであります。もちろんそれは教育委員会から来て学校の方に知らせるわけですけど、先ほどの新潟の事件とかいうような特に大きなまたあったときには、各学校で改めて学級、指導で、イカのお寿司と、不審者対応について指導しているというふうに聞いております。以上です。
はい、板倉議員。
はい、私がちょっと、この話でいろいろな方とも話している中で、ある、方がうちの孫がねというようなの話の中で、うちの孫が子供女の子2人で、歩いている時に前から来た、おじさんにいきなり、いたずらをされたというので、その子は全然声が出なかった。その隣の子が助けてというような声を出して、あたり近所の周りの人に気がついて、それでその人は逃げていったんですが、やはり、実際に会うとやはり固まってしまうといいますか、声が出なくなるという部分でもやはり常日頃の訓練の中で、何もそうですが訓練の中で、そういうような声が出る、それから、助けてというような声が出てくるのではないのかなというふうに私は感じました。それで子どもは小さい時に学んだことは心の隅に残っているというふうに私は思っております。質問の前段に書いたことを繰り返しますが、私たちの村は観光地です。そういう中では挨拶も必要です。今村もそれから学校の方でも取り組みをしております。その中でも他人を思いやる心、それから困っている人がいたら助けてあげるという気持ちが大切かと思います。弥彦は雪で前回この冬ですかね、前回の冬はものすごい雪でした。そういう時でも車が濡がっていればやはり助けてあげようという気持ちになるというような気持ちを持ってもらいたい、そういうような子に育っていただきたいというふうに思っております。社会は多くの人との共生と共同で成り立っております。人との関わりを育て、避けるのではなく、人とのつながりを大切にする新しい防犯教育の在り方を考えなければならないというふうに私は考えておりますが、それについていかがでしょうか。
はい、教育長。
はい、議員のご指摘はその通りかなというふうにこう思っています。先ほどの答弁させていただいたまさに防犯、意識を高めるというところとは、全く反対のことではないんでありますけれども、まさに自己解放が必要な自ら挨拶をするという部分がまた一方で非常に大事だということになるわけです。だから危険予知能力は、生まれ持って子どもたちの中にあるという話も聞いておりますが、でもそこら辺はまさに先ほどのあれですけど、その当然そこを意識がこう高まるような学習も当然ながら必要なわけですし、その一方で自分を広げて、そして人との関わる中でさまざまなものを学ぶということは大変重要なことだと思っています。で私、ここに弥彦に来て7年目に今入って、もう随分と経つんだなとか思っていますけれども、で一番最初に学校の先生方から聞いたことは、ちょっとやっぱり弥彦の子たちちょっと粘り強さに欠けるんですよねっていうようなことを聞いたり、ちょっとやっぱり挨拶が良くないとか関わりがこう決して上手ではないと、そういうところを何とかしたいんですっていうような話を、聞いたことがあります。 それでそういう中で、議員、先ほどご安心いただきましたけれども、弥彦だからできる教育という中で、その関わるっていう部分をやっぱ大事にして、意識して教職員指導していただきたいというようなこう思いの中で、これは私がちょうど来たときに、教育委員会制度が新しいなんて、教育長が今まで教育委員長の役割も担うような形に関わって、ちょうど変わる時期だったわけでありますけれども、その中で総合教育会議をしなさいというのは国のまあ方向があって、その中で、村の教育の大綱をしっかり作りなさいというふうな、まあ、国の指導もあって、それでその時村長を含めての総合教育会議を開いた中で、今のようなことの実態も含めながら、この目指す子どもたちの姿を、弥彦を愛し、夢や志を持ってつながりを広げる、強くたくましい子どもということに定めたんですね。その中にここにつながりを広げるっていうところ、そして特に村長は強くたくましいっていうあたりが子どもに強く望むということを確かその時おっしゃっていられたんですが、そういうのをまず定めたんですね。ちょうどこれが来て、これ平成28年だと思うんですけども、でそういう中で一方でまた先ほどあった教職員の意識調査的なものをやって、結局その弥彦のことにつけたい力っていうのをもうちょっとその具体化すると何だろうっていうことで、それを集約したのが昨年、弥彦の弥彦村の教育ということで全国に配ったパンフレットに記載された4つの力という、この4つの力というのが村長が言っている非認知能力にほぼ私は合致しているというふうに思っていて、点数では測れない力、具体的には課題解決する力、2つ目が粘り強さ、3つ目が関わる力、まさに今の挨拶だと思います。それから、振り返る力、これは大人も特に必要で、やっぱり自分のやってることを振り返りながらっていうことはすごく大事だと思います。こういう力というのは本当に得点、点数ではなかなか現れない、測れない、こういうあれなんですが、これはもう今始まったことではなくて、本当に皆さんも議員の皆さんもやっぱこの大事さというのはもう意識できる中身かなと思っています。まさに非認知能力の私は集約されたものだと。でこれが、いわゆるその子どもの自立につながるというふうに私も思っているんですが、それをやっぱり小中、法小中ということを一貫してやっぱり子どもたちに意識させようということで、保育園を、教育委員会部局に、編入したという経緯があります。それからさらに昨年のところでは、学校だけではダメだということで、家庭、それから学校、そして、地域の皆さん、村民の皆さんですが、それが連携して子どもたちを関わるそういう体制を弥彦村作ろうということでパンフレットを作ったものが、今弥彦村教育委員会が作っている弥彦だからできる教育と、その本筋というかだと私は思っています。そういう中で特に今言ったその関わるっていうところになると、やっぱり挨拶、やっぱり危険予知能力というのは危険から逃げるだけだとどんどん閉鎖されてきますから、やっぱり関わっていかないと、この人はっていろんなさまざまな認識がまた高まるわけなので、いやそういうところを学校で、それが一つの代表的なのが挨拶というふうに思っています。そういう中でさっきちょっと回答させていただきましたけど、社会教育委員の会の方でともかくこれはどちらかというと今まで学校サイドからこう動いていたんですけど、地域の大人がそれに関わっていかなきゃいけないよっていうので、今回は学校だけでなくて、さらに地域への人、それでスローガンには地域の方の、スローガンも、今回表彰対象になっているわけであります。それで家庭の中からそれを広げようということで、スローガンを各家庭にお配りしたという経緯があります。やはり先ほどの学校の中ではということで、地域の中でも少しずつ挨拶が良くなっているよという声は確かに聞いてはいるんでありますけれども、そういうのやっぱりここでやっぱり私はやっぱり大人、ここが大事だとこう思うんで、特に私 思うのは、本当からまあ中学校で部活がある程度できて、中学になると挨拶はいいとか、小学校低学年はちょっとっていう、まあ、やっぱり発達段階もあって、逆にあの幼児とか、だとすごい元気よく挨拶しますよね。ところが、年長さんから入ってくると、しか小学校1年生から4年生になると、すごい個人差が出て、すごく言うこと、本当になかなか自己解放できないこと、なんかすごく謙虚になって、それで5、6年生になると、自立の時代に入ってきますから、そうするとそこのところで、なかなかやっぱり、そこが苦手な子は、その後も苦手になって、自立がなかなか人より遅れてしまうような状況が、それが現れてくるんだったら、不登校とかいうような傾向に私はなっているのかなと。そうするとやっぱり地域の大人がこの幼児の時ももちろん関わるし、小学校行ったらもういいよじゃなくて、やっぱり小学校入って特に低学年あたり、あの子変だよな、ちょっともうちょっと元気ないよなっていう時に、やっぱり大人から声をかけるという部分にしていくと、さっきのイカのお寿司でやっぱりそっちはどうしても強調されがちなので、やっぱりこう不安感情の方がじゃなくて、大人から、特に地域の大人がやっぱりそれを声かけるということがすごく大事だと思って、やっぱりセーフティースタッフの中では、やっぱり ほぼ毎日のように声かける人から言うと、やっぱり子どもたちから挨拶するのに1年かかったというような言葉、この前そんな話をされている方がいらっしゃいました。やっぱりこう知ってる大人だっていうことがまず第一不幸で、やっぱ家庭で、そしてそれが地域で、そういう中で挨拶の方が広がり、それがまた今度知らない人でも自分から挨拶できるようになるっていう、そういうやっぱり環境雰囲気っていうのを、まあ、より高めていきたいなと、こんなふうに思っています。それで今ちょっと長くなってすみません。でセーフティースタッフの皆様には、今まではながら見守りだったんですけども、これを関わる見守りに今シフトしてます。要するに直接子どもたちに声をかける、遠くから見ながら大丈夫かなっていうんじゃなくて、まあ、それはそれですごく大事なことなんですけど、今度直接関わっていくという見守り、それが社会教育の委員の会の先ほどのちょっと挨拶運動の一つのメッセージだとこう思ってますし、でそこでは目的が議員おっしゃる通り観光地弥彦ですから、やっぱり自分たちから挨拶する、子どもたちを作ろうよっていう、まあ、こうなると本当に正直言ってこう地域の方、家庭の力を借りていく、それで連携してやっていくっていうのが、まあ、大事かなというふうにこう思っています。したがってそのイカのお寿司ばっかりがでもって、もちろんこれ見守る大事なことですので、特にもっと社会出れば、今もっともっといろんなデジタル化の発展ともに本当にさまざまな大人がいるわけなので、そういう中で生き抜いていかなきゃいけないわけですし、でも自らまた自己解放しながら、自分がよりよく生きるために関わる人たちと絶対大きく出会わなければいけないので、その力をやっぱり弥彦だからできる教育ということで、まあ、皆さんご協力いただきながら、まあ、進めていきたいなと、まあ、こんなふうに思っているところです。以上です。
はい、板倉議員。
はいはい、私もこの弥彦村の教育という、まあ、パンフレットを持っておりますが、そういう中でもやはりこれからの弥彦村の子どもたちを見ると、今ほど、教育長言われました学校、それから家庭、それから地域の見守る力がやはりこれから大事になってくるんだろうなというふうに思っております。そういう中でも前から言っております子どもの自立がその中では大切なのかなというふうに思っております。アメリカの人類学者のエドワード・ホール氏は他人に近づかれると不快に感じる空間、要するに距離ですね、があると言います。0センチから45センチはお母さんと子どもがぴったりして歩く距離というふうに言われております。それから45センチから75センチ、これはゆったりとして相手に手が届く距離。それから75センチから120センチ以上、初対面の人や目上の人などと話す距離と言われております。でもこれはアメリカの方の体格ですので、日本人の体格で考えるとまた違ってくると思います。さらに友達同士、それから同級生同士だとまた違ってくるというふうに思います。今年11月、燕市で 中学生の転落事故がありました。その後いじめられていたとの遺書が出てきました。最近は SNS を使った案件も身近にあります。それが高じてくるとノイローゼ、不登校というふうに発展もしてきます。この種の問題は奥が深いので、また次回の時にしたいというふうに思い、この辺でやめますが、そこで提案です。昔江戸時代にもありました目安箱というのがありました。弥彦村役場にも投書箱というものがありました。まあ、最近は見かけませんが、このようなものを小中学校に設置をして、投書者の名前は無記名、学年だけで記入をしてもらい、なお開けるとき会費はの立ち会いは、学年主任を含めて校長先生、教育長で、会費を行う、そういうシステムができないものかなと。それで今の、学校の中の状況が少しでも、分かってくれば、また、校長先生もそれなりの対応ができるのではないのかなというふうに思いますが、その辺いかがでしょうか。
はい、教育長。
はい、はい、今の提案についてちょっと、まあ、簡単にちょっと考えまとまります。簡単にすぐにまとまらない中身でありますが、ちょっと、まあ、聞いて思ったことをちょっと話をさせていただきます。まあ、目安がこう置いたらどうだということであります。まずですね、今子どもたちが要するに悩んだり、困ったりという部分で言った時は、今実はですね、さまざまな訴えるツールがあります。例えば虐待であれば、この前全部の保護者に配ったんですけれども、いち早くということで189番、これをすると即身近な近くの児童相談所につながります。これは子ども自身でもいいですし、もちろんそれから保護者、隣近所の方もいいですし、いいわけです。もちろん学校につながったり教育委員会に行ったらいいっていう、そういう、まあ、こともあるわけですけども、それからあと、先ほど言った本当に悩み相談のようなことは、これは県の例えば教育委員会の中にもそういう部署はありますし、警察の中にもあります。でまた連絡、ちょっと番号はちょっとすぐには思い出さないんですが、子どもたちにはそういう連絡場所について、ちょっと資料あります。まずこれカード形式で、これを配ることになっています。悩み用っていうんで01200-78310という、悩み用ということで78310というようなことの電話番号、まあ、語呂合わせのいい番号が入って、あっていますので、まあ、そういうところにすぐ連絡するということがありますし、まあ、役務にいらっしゃいますけど、人権擁護委員会の方が人権作、まあ、これはまあ書かなければいけないんですけど、人権作文ということで、毎年、子どもたちにそれを、まあ、応募して、っていうかSOS な、人権以外 SOS の、用紙を渡して、何かあればそれに書いてすぐ連絡してくださいということで、そんなのもこうあるわけです。したがってそういう点では私非常に今子どもたちに何かあって、もちろんこれ学校の学級担任、まあ、保護者、それからあと学校にはスクールカウンセラーも時に来ますし、弥彦村ではまたさらに SSW がいるわけなので、そこに直接話をする方 も、まあ、結構あります。ということで今その目安箱っていう部分で、ちょっとまた今度検討、教育委員会でも検討しますが、まあ、そういうものよりも子どもたちはもう即動きが出てくると、やっぱり即その自分の味をやっぱり解決したいというようなことで動きなが今すごく早いので、そういう手段を使っていくのが今私は弥彦村でやってる手段のやり方はいいんではないかなというふうにこう思っているわけであります。まあ、ちなみに学校では今アンケート関係は毎月1回、 やってます。それからあと年2回全、小中ともに個人面談をやっています。もちろんそこにアンケートの中にもし何か、あればその定期的な年2回の個人面談ではなくて、アンケート後に直後にすぐ、書いた中身について確認したりとかしてほしいとか、状況によったらつなげてほしいところとかいう部分で対応するということで、そんな中から、今、社会福祉士の資格を持っていられる SSW が今、八木港の村雇用ということでいらっしゃるんですけども、先般もそこに直接、児童が、話をしたいという聞いてほしいということで、話をまた聞いていただいたという例もあります。そんなことで本当に議員の皆さんからお認めいただいているわけですけれども、本当にSSW さん、村で直接雇用ですから、私聞きましたら先般その方は講演されたんですけど、私が来る前からも雇用ということでされていたので、もう10年以上その SSW 村固有の SSW さんが固有、いるというのは全県の中でも一番早い方ではあるという話を、その SSW さんが話をされてました。八木村の取り組みというのは本当にそういう点では、本当に先行的な取り組みもここでも あるなというふうに思っています。なおスクールカウンセラーについては県の方でも派遣してまして、小中ともに月2回ずつ、これは今度その SSW さんとは違う方ですが、小中同じ人が、来ております。そこちらの方が話しやすいっていう、児童生徒もいますので、それぞれの対応というふうにかかってます。また必要によっては教育委員会主導でちょっと医療機関に直接お願いするというようなケースも、あります。ということで、今ちょっと目安についてはまたちょっと検討委員の方で検討させていただきますが、今少しでもサインが出れば対応できる体制は作っているかなというふうには思っているところであります。ただ一番重いのは何もサインがないという、そこが一番で、どうそれに対応すればいいかというのは、だからアンケートにも書かない、家族にも言わない、そして学校にも話をしないっていう、そこに対する対応というのは本当にこれは私もよく分かりません。ただいろんなケースを見ると今そういうケースが、あるということで、私ども教育長が集まると、どこで起こってもおかしくないねという、そういう部分でとにかくやっぱりアンテナを託しながらっていうようなことで今、そういう点では悩みでもあります。本当にそういう点では先ほど言いましたけど、やっぱり私どもとしてはやっぱり家庭でやっぱり子どもの変化っていうのが一番寝食を共しているわけですから、そこがやっぱりポイントかなと。だから先ほどちょっと言われてましたけど、距離をやっぱり小さい時はもう母親とべったりなわけですけど、これだんだんだんだんこう離れ距離が離れていって、自立していくんですけども、やっぱり保育園のあれというと、やっぱりお父さんおばあちゃんおじいちゃんも含めて、やっぱり小学校行ったらもういいんだみたいじゃなくて、やっぱそこも含めて、もしくは中学校行ったらもういいんだということではなくて、やっぱりこう常に子どもの状況を見ながらどう距離を取っていったらいいかっていうことをやっぱり考えながらお願いしたいなという、この距離がやっぱ大事かなというふうにこう思っているわけであります。そんなことでまた、家庭との連携を強化しながら進めていきたいなと思っています。以上です。
はい、板倉議員。
はい、年1回個人面談をやっておられるということなんですが、なかなか、お子さんは先生に直に相談ができないというのもあります。また実際先生の内容になったりするということもありますので、そういう部分でも母親にも相談できない、それをどうするか、そういう中では今ほど教育長言われた何もサインがないというのが一番我々もわからないしおっかないという部分であります。心理学面接の中では投影法といって、その人の心の中まで、現れてくるという、そういうような、こともできるというシステムもあります。それをやるには、 親御さんの許可を得るとか、まあ、いろいろとちょっと難しくなりますが、そういうのもあるという部分もありますので、その辺もまたこれから考えていったらどうなのかなというふうに私は思っております。以上で質問を終わります。ありがとうございました。
はい、これで板倉圭司さんの質問を終わります。なおしばらく休憩をいたします。再開は11時15分といたします。よろしくお願いいたします。はい、再開いたします。続いて一般質問、次に渡辺富之さんの質問を許します。1番、渡辺富之さん。
一般質問通告書に従いまして、村長に対して答弁を求めます。件名は新型ウイルスワクチンの今後の接種計画はということでございます。兵庫の件について村としての計画を質問します。本年村長は早くより危機感を抱き、自身の人脈をフルに活用され、医療関係者の確保に努め、県とともに綿密な計画のもと、村職員の尽力や村民各位の協力を得て実施されました。弥彦村住民満65歳以上、昭和32年4月1日以前に生まれた方を対象に第1回5月18日実施、第2回6月8日実施をされました。小職も弥彦大会において予防接種をいたしました。アメリカの大手製薬ファイザー製のワクチンコミナティ筋肉注射の接種はスムーズに進行したと記憶しております。この処置は他の自治体に先駆けて実施されたこと、他の自治体に施設を提供したことが弥彦方式としてマスコミに高く評価されました。さて、11月18日木曜日ですが、の新聞によれば、厚労省は5歳から11歳の新型ウイルスに接種に早ければ来年の2月頃始まると可能性があるとしております。接種体制の準備をするように各自治体に求める事務連絡を出しました。本村にあっても県を通じて通達があったと思われます。そこで村長にお伺いいたします。一つ、来年の第3回目を含めワクチン接種の実施計画と予算案をお聞かせください。第2、接種対象を高齢者から5歳から11歳以下まで幅広くお考えでしょうか。3番目、集団接種と個別接種の選択肢があろうかと考えますが、集団接種を優先されますでしょうか。以上でございます。
はい、それでは答弁を求めます。はい、村長。
渡辺議員 のご質問にお答えいたします。1回目2回目もそうですけれども、実際の接種計画、それから会場の運営等々については、今年1月に発足したプロジェクトチームが担当して全部やっております。で、大きな方針については3回目にそうですけど、これは一応私の総務部長で協議してやっておりますけれども、3回目についても総務長に話したのは、うちの場合は3回目についての接種もお医者さんは東京からまたお願いすることになりますので、と言いますのはやっぱりウィークデーは皆さん地元のお医者さんなかなか休めないんですよね。自分の病院なり勤務医でいらっしゃってて、で、したがって東京の先生方またお願いしますけれども、そうしますと雪が降ったといって急に中止することは不可能なんですよ。1回あったらもう毎年1ヶ月以上待たなきゃダメなんで、それだけ注意してやってほしいということを話しまして、それ以外については一切私関知して報告を受けますけども、その通りで報告を受けてもそのまま追認するだけで、みんなうちのプロジェクトチームがやっております。従いまして議員に対する質問もお答えも総務部長から回答させていただきますので、よろしくお願いします。
はい、総務部長。
それでは、1つ目のご質問の方からお答えをさせていただきたいと思っております。国の今回の3回目の追加接種の対象者につきましては、今のところ18歳以上で2回目の接種が完了した方から8ヶ月以上経過したということにされております。彦村では5月と6月に高齢者、7月と8月に18歳以上64歳以下の接種を集団接種で行ったところであります。従いまして村といたしましては、6月に2回目接種を行った高齢者の方から18歳以上の方まで順次追加接種を行っていきたいというふうに考えてございます。接種時期につきましてですけれども、本来であれば来年の2月が8ヶ月経過ということになりますけれども、2月についてはもちろん厳寒期でありますし、積雪も考えられること、そしてまた今ほど村長からも答弁ありましたとおり、予診をお願いする医師についてはまた前回と同様東京の大学病院に勤務するお医者様からをお願いすることとしておりますので、一度依頼した後になかなか変更厳しいこともありますので、できる限り変更のリスクがない雪が溶けた3月から開始する計画でございます。具体的にはすでに新聞報道にも出ておりますけれども、3月15日の火曜日から19日の土曜日の連続する5日間、弥彦体育館とサンビレッジ弥彦の2会場で接種を考えております。基本的な実施方法につきましては従来と同様でございます。予約方式は採用はいたしません。そしてまた地区指定方式で実施をさせていただきたいと思っております。で、高齢者1、2回目の高齢者接種と同様、バスの方も配車をいたします。総務の皆様にはできるだけ指定した日においでいただきまして、スムーズな接種へのご協力をお願いいたします。もちろんこの計画については、国からのワクチンの供給が順調であるということが前提でありますので、ワクチンが来なければまた変更もありえるということで、ご了解をお願いいたします。接種日程については、また随時、広報であったり、ホームページであったりでお知らせをしてまいりたいと思っております。また、併せまして、この高齢者接種の日程の中にですね、10月に実施をしました小学生については、6年生になりますけれども、10月の9日以降に生まれた小学校6年生の集団接種も行う予定としてございます。この高齢者の次に行う18歳以上64歳以下の接種方針についてでありますけれども、基本的には1、2回目と同様とする方針でございます。 弥彦村版のですね、職域接種も含めまして、1、2回目を弥彦村で接種した方を接種の対象としたいというふうに考えておりますけれども、現在県に対してワクチン配分の要望を行っているところでございます。こちらの具体的な日程については、現在計画中でありまして、決定次第お知らせをしてまいります。予算規模についてでありますけれども、3月の高齢者の追加接種に約3800万ほど、4月以降の64歳以下の追加接種については約6700万円ほどを見込んでおりまして、全額国負担の予定でございます。2つ目のご質問の5歳から11歳への小児ワクチンの実施計画でありますけれども、今これについてはまだ薬事承認前ということで、国から事前情報しか示されていないため、まだ具体的な日程については定めておりません。村としては、いつ正式な決定があっても良いように準備をしているところでございます。接種時期については、現段階では18歳以上64歳以下の方が終わってからというふうに想定をしているところでございます。3つ目のご質問の個別接種か集団接種かというところでありますけれども、弥彦村については1、2回目ともこれまで集団接種を中心に行ってまいりましたので、3回目接種の追加接種についてもこれまでと同様集団接種を中心に実施してまいります。最後になりますけれども、今オミクロン株といわれる変異株の感染が国内でも確認されたという報道もあります。まだこの変異株の特質等は解明されておりますおりませんですけれども、感染力が強いというような報道もございます。この新型コロナウイルスワクチンの2回接種後、感染予防効果がだんだん低減していく、あるいはまた高齢者の方においては、重症予防効果も低減するというようなことが言われておりますので、村民の皆様におかれましては、感染の拡大防止と、重症化予防の観点からもですね、積極的な追加接種をお願いをしたいというところでございます。またこれまで1、2回目の接種をしていない方についても随時個別接種にて対応しておりますので、希望される方についてはコールセンターまでお申し込みをいただくようお願いを申し上げます。以上です。
はい、渡辺議員。
丁寧なご説明でありがとうございました。今回のですね、弥彦方式っていうのは非常にマスコミで高く評価されておりますけれども、やはり県下でですね、一番に積極的に、なされたという施策でありまして、実際皆さんが接種されたという方は県央で90何点 1% か 2% かだったと思いますが、トップでした。そういう面ではですね、やはり村長はじめ皆さんの英断といいますか、あれは高く私も評価しております。で、ついては今のあれで質問いたしますけれども、今まではですね、確かファイザー製のワクチンだと思うんですが、今後モデルナという形も出てくるかもしれませんけれども、その辺の手当といいますか、見通しというのはありますかというのが一つです。あともう一つはですね、国も結構揺れ動いているんですけれども、8ヶ月というのを6ヶ月で前倒ししようとか、あるいはまた戻そうとか、いろいろこうありますけれども、それについては3月ということはちょっと、6ヶ月ということから考えると遅いかなということもありますので、その辺確かに雪のこともありますけれども、その辺はどういうあれになりますか。2点です。
今の1点目のご質問、ワクチンの関係でありますけれども、これまでにですね、県を通じて国から配分の通知、ある程度のお知らせが来ておりますけれども、今のところありますのは、ファイザーワクチンの方が414バイアルで2484回分で、モデルナワクチンが150バイアルで2250回分というふうに来ております。各種報道にもあります通り、 モデルナワクチンの方、モデルナワクチンも多く配分されているというような状況でございます。2点目のご質問の6ヶ月が早まるかどうかということについてですけれども、先ほどの答弁でも答えたとおり、8ヶ月経過というのが2月になっております。そうすると、さらに2ヶ月早めるということになると、1月、12月からというふうになっておりますので、基本的には12月はできないということになりますし、まあ、1月、まあ、さらにこう1ヶ月短縮して、まあ、1月というふうになりますと、1月については、まあ、昨冬のように大雪も想定されるので、なかなかあの大雪の中にですね、高齢者の皆さんをが集団会場に来て、まあ、転んだりすることも考えられますし、ちょっとその辺も危険なので、やっぱり村としては、雪の溶けた、確実に溶けた3月に実施するということで決めてございます。
はい、ありがとうございました。
質問いいですか。
はい、以上で終わります。はい、
はい、以上で渡辺富之さんの質問を終わります。次に丸山博さんの質問を許します。4番丸山博さん、はい、
通告に従いまして質問をさせていただきます。通学路の安全対策について教育長にお尋ねいたします。今年6月千葉県で下校途中の小学生の列にトラックが突っ込み児童6名が死傷するという痛ましい事故が起きました。以前からこの地域では通学路の安全をどう確保するかという課題に直面していました。現場の道路は幅7メートルと狭く、中央線も歩道もなく、児童は路肩を歩いていました。小学校の PTA は10年ほど前からガードレールの設置を市に繰り返し求めていましたが、道路の構造上難しく、拡幅も用地買収などが必要になり難しいとして、有効な対策は講じられておりませんでした。近年、児童・生徒の交通事故死者数及び死傷者数は減少傾向で推移しているものの、依然として多くの死傷者が生じる状況が続いております。次世代を担うかけがえのない命を社会全体で守ることは極めて重要であり、児童生徒の安全を確保する観点から関係機関団体等が連携し、交通安全教育啓発や交通環境の整備等の各種取り組みを継続して推進することが重要であると考えます。文部科学省と国土交通省警察庁はこの事故を受け、全国の公立小学校約1万9000校の通学路を対象とした合同点検を行うと発表いたしました。また各教育委員会などに向けた通知で、幹線道路の抜け道といった危険な場所をリスト化し、10月末までにガードレール設置等の対策案を作成するように指示したとのことであります。小中学校の児童生徒の交通安全、通学路での安全確保や事故防止に対して村の取り組みを伺います。
い、答弁求めます。教育長。
はい、ただいまの丸山議員のご質問にお答えいたします。弥彦村では以前から弥彦小学校の PTA が毎年地区ごとに通学路等の危険箇所の点検を行っています。その後それらについて学校と PTA 役員で合同点検した上で安全確保のための改善策を要望としてまとめ村に提出していただいております。今年度もすでに点検結果については提出いただいているところです。また去る9月2日に、各地区セーフティースタッフ代表者や各地区 PTA 代表者等による弥彦村通学路の安全を考える会を開催、しております。今年度提出いただいた先ほどの点検結果、さらに過去に提出された危険箇所などの改修状況をもとに改めて危険干渉を協議したところであります。またさらに9月21日には三条地域振興局地域整備部維持管理課や西川警察署交通課の皆さんからも参加いただいて弥彦村通学路交通安全推進会議を開催し、9月2日に協議された先ほどの箇所も合同で点検したところであります。この弥彦村通学路交通安全推進会議は平成28年度に立ち上げ、今回で4回目となります。三条地区振興局や西川警察署の担当者と直接危険箇所の確認対策案の協議ができますので、該当箇所の早期対応等に結びつくものと考えております。実際今回合同点検を行った箇所につきましては、対策の事業主体を明確にし、対策内容についての具体案をまとめることができました。現在その具体策について関係機関に最終確認をお願いしているところであり、修正等がなければ対策箇所の一覧を村のホームページ等で公表する予定であります。最後に懸案事項である県道吉田弥彦線の矢作駅前歩道整備につきましては、整備予定地の未相続による相続人が確定できないため用地交渉が困難でしたが、地方自治法の一部改正により一定の手続きを経ることで認可支援団体へ所有権の移転登記ができる特例制度が創設されました。この特例制度を活用すれば用地交渉が可能となるため、中山地区で認可支援団体の設立に向けて村の方で11月に地権者説明会と重機説明会を開催し、開催関係者に説明を行ったと聞いております。今後は12月の臨時総会と支援団体設立等の賛成を得てから村に申請し、支援団体の認可を受けた後、年度末までに所有権取得の手続きを進める予定となっています。なお現在県に対しても来年度歩道整備事業に着手できるよう村から要望しているところであります。この矢作駅前の歩道整備を進めば子どもたちの通学の安全がさらに進むと考えております。以上であります。
はい、丸山議員。
はい、今年7月の通達に関してなんですけれども、学校が見通しの良い道路や幹線道路の抜け道となっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の進入が多い箇所、また過去に事故に至らなくてもヒヤリハットの事例があった箇所、保護者、見守り、活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所などを危険箇所としてリストアップし、 教育委員会が地域の学校からの報告を受け、危険箇所を取りまとめるとともに、学校 PTA、道路管理者および地元警察署による合同点検の実施を調整することとされていることから、これに協力すること、特に効率的かつ効果的な合同点検となるように、危険箇所の抽出および取りまとめ等に関し、必要に応じて助言と情報提供を行うとされており、特に交通安全施設等の整備、交通規制の実施および交通指導取り締まりにのみとらわれることなく、広い視点に立って学校関係、スクールガード等の見守り活動による登下校時の保護者活動の実施や通学路の変更等を含め、ハードおよびソフトの面から有効的な対策が検討されるように助言する、できる限り速やかに所要の対策を講じることとされておりますが、今ほど局長の説明があったとおり、点検を実施したということでございますが、実際、具体的にこの点検した内容、いつ、誰が、どこをということで、実際の通学路に赴いて、ここの場所が危険だよとか、そういったものをどのようにやられたのか、ちょっと具体的に教えていただければと思います。
ただいまの丸山議員の質問にお答えいたします。弥彦村通学路交通安全プログラムの要対策箇所として、今回、小学校 PTA の方から上がってきた箇所についてご説明させていただきます。まず、村道神社バイパス線、競輪場前でありますが、こちらの方は横断歩道ありの、路面標示の方が消えているという指摘がありましたので、こちらの方は、西館警察署および村の方で、路面標示の引き直しの方を今検討しているところであります。また県道吉田弥彦線県新弥彦支店前なんですが、こちらも横断歩道の路面表示が消えているということのご指摘だったので、こちらも西館警察署と協議しまして、路面表示の引き直しの方を今検討しているところでございます。また村道浅尾線なんですが、あそこカーブのところに対向車注意の文字というのがあるんですが、あの文字が消えているということでしたので、こちらは村の方で今引き直しを、実施を検討しているところです。また村道エビアナ山崎線なんですが、こちらガードレールのや手すりがない箇所が多くあって、用水があるものですので、そこに落ちる危険があるということですので、こちらは、教育委員会と学校の方で、通学路中の、注意の呼びかけですとか、注意喚起の看板の設置を今考えているところです。また村道ふもと二軒口橋線ですが、こちら事故が多いというところで、事故が多い止まれと停止線の路面表示が消えているという指摘もありますので、こちらは警察の方に。また万が一事故が起きた場合、車が歩道の方に突っ込んでくるのではないかということで、歩道のところに防護柵の方をの設置をですね、今三条地域振興局の方に要望をしているところです。最後、荻野地区なんですけれども、佐渡小屋のバス停がですね、少し奥の方に立地しており分かりづらいく、建物の老朽化も進んでいるということでしたので、村の方で、老朽化対策を今検討しているところです。今年度、小学校 PTA の方から上がってきた危険箇所については以上です。
はい、丸山議員。はい、ありがとうございました。次に、平成25年の6月に、今回の通達の前に、通学路の、 交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取り組みの推進についてということで、各市町村の教育委員会に調査した、進捗状況が29年度末時点で発表をされておりまして、推進体制の構築に関しては全国1741市町村のうち構築しているのは1680市町村、またプログラムの策定状況に関しては推進体制を構築している1680市町村のうち策定しているのが1640市町村、またそのプログラムを公表をしているのかについてはプログラムを策定している1640市町村のうち1205市町村が公表をしているというふうに発表されておりました。弥彦村では平成29年の3月に弥彦村通学路交通安全推進会議を設置して弥彦村通学路交通安全プログラムを策定いたしました。でこのプログラムの、内容と、推進会議の取り組み状況は、先ほど、ご説明していただいたとおりであると思いますが、この、弥彦村通学路交通安全プログラム要対応箇所に関してですが、現在公表されているのが私資料だと平成31年の1月31日現在の資料だったんですけれども、要対策箇所が12箇所ありまして、そのうち6箇所が継続中で、対応を検討をしているということでございました。で今、説明のあったとおり、これとは別にまたさらに新しい箇所が増えていると思われます。危険、プログラムでは対策箇所図を、作成して、公表するということで、場所 と、箇所の一覧表が、作成されて、公開されております。でこの位置図が作られた、平成30年、の3月、のちょっと後に弥彦小学校の PTA から、先ほどもちょっとお話に出てたんですけど弥彦小学校区安全マップ第3番が、制作されて配布されております。このマップ作成から4年が経過いたしまして、若干のこう手直しが必要になってきているかと思います。公開されている資料は新しくなっているとは思うんですけど、見やすくて全校に配布されたマップが最新版であれば一番良いかと思いますが、新しいマップの作成の予定等はございますでしょうか。
はい、教育長。
はい、今ほどの質問にお答えします。はい、マップはもう状況が変わっていければ随時更新していく必要があろうかと思っております。基本的には先ほどあったお話したように小学校の PTA そしてまた学校側と、連携して作っていく必要がありますので、その必要性については互い認識しているところであり、またこの後いつまでというのはすぐ簡単にここでちょっと申し上げられませんが、改善についてはまた今後作業を進めたいと思っております。
はい、丸山議員。
はい、先ほど各市町村の取り組み状況を言いましたけれども、それぞれ推進体制が弥彦村におきましては推進体制が構築されており、プログラムも策定されており、プログラムの公表もされているということで、通学路の安全に対しては非常に一生懸命取り組まれているという印象でございます。そしてさらに第3期の弥彦村教育振興基本計画によりまして、 学校の防災体制や学校施設、通学路等の安全対策を充実させ、児童・生徒が安心して通学できるようにするという目標を掲げまして、主要政策として危機管理体制の確立や防災教育の強化、充実、防犯、交通安全対策の強化、充実に取り組むとあります。今後はさらにこのように、児童生徒の安全確保、交通安全教育の啓発や、交通環境の整備等を継続して推進いただくよう、お願いしたいと思います。この令和3年3月策定の、基本計画の中にある、今ほど言ったあの危機管理体制の確立と防災教育の充実、また防犯等の強化充実とありますので、これはいわゆるあの交通通学路の交通安全だけではなく、犯罪、先ほどの、まあ、質問にもありました犯罪やあと災害に対してリンクをして対策をしていくということになろうかと思いますが、あの具体的な取り組みと目標もこの基本計画にあの書かれておりますが、まあ、地域と連携した防災訓練の実施等も目標として掲げられております。多分一昨年、昨年は、1回実施されたかとは思うんですけれども、これから平成6年度までに、訓練年に1回以上目標でやっていきたいということにも書いてありますし、あと、学校における危機管理の対応マニュアルの整備が元年度では一部のみ整備されてあったのですが、令和6年度までの目標で全ての保育園、小学校、中学校で整備をしたいというふうに書かれておりました。この危機管理マニュアルと防災訓練、防災避難訓練の実施に関して、今年度の実績と来年度からの取り組み目標等を聞かせていただけたらと思います。
はい、教育長。
はい、今の質問についてお答えいたします。まずあの、まあ、新型ウイルス関係の環境の中ですので、ちょっと私もあの今聞かれましては、学校の方でこの形があのもちろん推進計画についた学校も当然、踏まえながら学校教育やってるわけですが、まだちょっと今年の実績についてまだ把握していない状況ですので、また確認の上お知らせをしたいなというふうに思ってますし、先ほど言った平成6年までの基本計画に乗っ取りながら、また今後、まさにあの、PDCA で、またまさに先ほどの4つの力の振り返りですけどしながら、また、次年度への対応について学校とまた協議していきたいと思っております。以上です。
丸山議
員。はい、ありがとうございました。対策と体制とはあの他の市町村に比べて非常にあの先進的に取り組まれているというふうに、思いますので、これからもあの継続して推進していただくよう、お願いをして私の質問を終わらせさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
はい、これで丸山博さんの質問を終わります。そして、ここでお昼の休憩といたします。再開は13時30分といたしますので、ご協力お願いいたします。